い、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトル慶太です。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、慶太さん、
はい、
第3波もだいぶ1日あたりの新たな陽性者の数も少し下降に転じてきましたですね。
はい、いや、私が感じるのは、まあ、少しどころかかなり下がったという感じはしてますね。
ですね。
はい、
これやっぱり緊急事態宣言によってその外出を自粛していこうという要請、はい、あるいは飲食店にターゲットを絞った、ね、営業時間の短縮要請などなど、
はい、
これ効果が目に見える形でこうやって現れてきたってことになりますね。
そう言ってもいいんじゃないでしょうか、ね、随分と長い間下がらなかったもんで、本当に効果がこれで出てるのかというふうにちょっと疑問に思ったりした時期も実は私もあったんですが、
いや私もありました。
だけどここまでね、もう一気に半分以下なんで、うん、すごいなっていうのは感じてます、はい、
ですね。でも、はい、まあたんびにその自粛をね要請していくと、はい、この方法しかないのかと思うとですね、
ええ、
それまたその経済への影響もあるし、
はい、
ね、大きな影響を受けた事業者の方もいるわけで、
はい、
だから何としてもその自粛に頼らない新たなその抑え込む方法を考えていかなければならないということで、今ワクチンのですね、
はい、
接種体制を整えるべくですね、今国も、はい、京都府も、そして京都市もこれ頑張っていただいているところなんですけどね、
は
い、今の目標ではまず医療従事者向けに先行接種を、
はい、
まあ、2月の、まあ、末3月のかかりにかけて、
はい、
まあ、約1万人から2万人と、
はい、
でその後、まあ、医療従事者向けの優先接種をこれ370万人程度いると言われてますね、
は
い、これを整えていくと、
はい、
いうことですね、
はい、
でそしてその後にいよいよ、まあ、一般国民に対して、
はい、
4月に入るか入らんかぐらいの時期に、3600万程度の国民の皆様にワクチンをお届けすると、
はい、
だから4月からですね、いよいよ、
はい、
国民にワクチンが行き届くのはですね、
はい、
でその期待がすごく高まっている中で、
はい、
で私もその現場をずっと回っておりますと、はい、この医療従事者向けの優先接種までが終わるのがこれ3月なんですよね、はい、それでこの間ある歯科医師の先生のところにお尋ねをしたらですね、その3月末で、例えば歯学部を卒業する学生さん、はい、あるいは医学部を卒業する学生さん、
はい、
看護学部、
はい、
あるいは臨床検査技師、放射線技師、理学療法士、
はいはい、
ね、などなど、まあ、大学なりその専門学校を卒業することによって4月からいよいよ臨床に入る、
はい、
まあ、そういった学生さんにもこれ3月の時点でこれ優先接種をしておいてもらえれば、
はい、
今そのただでさえそのコロナを取り巻くその医療現場においては人手が足りないと、
はい、
ね、ベッド数も十分に使い切れないというような状況ですから、
はい、
まあ、4月から臨床に入る学生さんにもこれワクチンをぜひ打ってほしいんだと、
はい、
まあ、そんな声をいただいてですね、今私重本から、
はい、
厚生労働省のワクチン室ですね、ワクチン接種体制を整えるチームがあるんですが、
はい、
今ここになんとかそれを実現してもらえないかというような話をさせてもらっているところです、
はい、ああ、それはとても大事なことですね。
ね、
はい、
大 大事ですよね。
これ、それはもう、うん、もう同じ、
ね、
同じように、同じように、あの、扱った方がいいと思いますね。うん、医療従事者のも、4月から医療従事者になられるわけですからね。はい。
ですよね。もう臨床研修医とかですね。
はい、そうですね。
実際、あの、現場に出るわけですからね。
はい。
まあ、そういった、まあ、それが結果として医療崩壊させない、
はい、
地域医療を守る体制づくりにもなると思うので、
はい。
まあ、文部科学委員会のメンバーでもあることも活かしながら、
はい。
まあ、しっかりね、そこは頑張っていきたいと思ってます。
はい、はい。
その上でね、まあ、あの、
本当に、
うん、一般国民の皆さんに3600万程度の高齢者に加えて、
はい、
あの、基礎疾患のある方がね、
はい。
まあ、その次に来るんですけど、
はい。
この基礎疾患のある方ってね、
はい。
実際どれぐらいいるのかなと調べてみたら、
はい。
820万人いるんですよ。
はい。
で、820万人と、
はい。
ご高齢の方65歳以上。
はい。
私がここで申し上げてる基礎疾患のある方というのは64歳以下ですから、
はい。
この2つを足し合わせたらね、4420万人の方が、これ、重症化リスクを、
はい。
ある意味、追ってる国民の皆様方の数ということになりますよね。
ええー。
そうなると、
はい。
もうすでにそれまでには医療従事者370万人が打つわけですから、
はい。
もう、国民の皆さんの3分の1、3人に1人は、は
い、ええー。
もうコロナにかかったら、
はい。
まあ、重症化するリスクを負っているということも言えるわけですね。
はい、はい。
だから、ね、何としてもね、まずワクチンが行き届くまでの、今が一番大事なんで、
ええ。
そのリスクのある方にね、知らず知らずに移さないような、
はい。
あの、取り組みを引き続き、もうちょっとこのワクチンができるまでは、
はい。
頑張っていただかないといけないなと思って。
ああ、そうですね。
ね
え。はい。そういうふうに、説明してもらえると、その大事さがすごく分かりやすいですね。
そうなんですよね。
ええ、
数でやっぱり説明して、で、この間内閣官房のね、
はい、
コロナ対策本部のチームにも来てもらって、
はい。
ぜひ内閣総理大臣からの言葉としても、
はい。
3人に1人は重症化リスクを負ってるんですと。
はい。
ね、すぐ身の回りには、なんですか、本当に重症化、するかもしれない人がいるんだよと。だから、はい、みんなで気をつけようねっていう分かりやすいね、
はい、
数字を交えたメッセージを総理からもぜひ出してほしいと。
そうですね、
うん、
だけど今の、
この間内閣官房にもお願いしたところです。
今の数字をちゃんと出して、それでもう国民の3分の1というような説明をしてもらえると、うん、本当分かりやすいです。はい、
そうです ね
基礎疾患のある方と65歳以上、
はい、
はい、
うん、
優先順位もやっぱりそちらから、
まあ、新しいワクチン、
ね、
うんうん、そうそう、国がね優先順位を決めることになってるんですけどもね、
はい、
この番組でもですね、まあ、一人一人が安心してワクチンを打っていただくことが、今後大事になってくるので、
は
い、安心して打っていただけるためのまた体制作りについてもこの番組で触れていきたいと思います。
あ、またよろしくお願いします。
いろんな、はい、それでは、は
い、情報
また来週この番組で、はい、お待ちしております。
よろしくお願いします。国会、
はい、ではまた来週、
はい、
はい、バイバイ、
バイバイ。